長岡の旬な話題をラジオでお届け、旬ラジ長岡です。今週から2週にわたり、スポーツが変える未来を作ると題して特別番組をお送りします。今年1月、東京霞が関にあるスポーツ庁を磯田達信長岡市長が訪問し、ソウルオリンピック金メダリストでスポーツ庁長官の鈴木大地さん、シドニーオリンピック銀メダリストで長岡市スポーツ親善大使、長岡市民スポーツ応援団団長の中村舞さんとともに、長岡市が進めるスポーツによる街づくりについて熱く語り合いました。それではお聞きください。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
鈴木長官はですね、1988年のソウルオリンピック、国民が本当に歓喜したあの金メダル取られました。そして舞さんはですね、2000年シドニー、銀と銅の2つのメダルを取って、長岡、新潟県、そして日本全国のですね、水泳ファンのですね、喝采を浴びました。お二人は選手時代ですね、交流って終わりになったんですか？
まあ、思い出に残ってるのはシドニーオリンピックの時に、直前に取材に大地さんが、はい、来ていただいたんですよ。でその時に私が質問して、大地さんがもし選手だったら金メダルを取ってベストが出ない、でもう一つはベストが出ても金メダルが取れない、どっちがいいですかねっていうのに、大地さんは金メダルが取れなくても、まあ、ベストが出た方がいいだろうっていうことを言われた時に、私はもうベストよりも金にこだわっていたんですよ。で、まあ、結局はベストが出たんですけど金メダルはね取れなかったわけなんで、で私はその時はやはりもうどうしても金メダルが欲しいっていう気持ちで臨んだオリンピックだったんで、なんかその大地さんの言葉が未だに、はい、
いやでも私も取材にも行きましたし、はい、実際そのシドニーの決勝でですね、はい、私多分ね解説やってたと思うんですが、もう思いがこもりすぎちゃって、僕ねレース中一言も喋れなかったね。
いや、
もう親のような気持ち、言葉出なかった。こんなんなっちゃって自分がやるよりもあれ緊張するね。でわずかやっぱ1分のレースですから、はい、もう全然話ができなかったぐらい緊張もしましたね。で本当にいいレースで、はい、素晴らしい果敢なツッコミでですね、素晴らしいレースで本当に日本の水泳界のですね、こう誇りのとなるような、そういう素晴らしいレースだ
った。お二人が、ね、本当にね、日本の水泳界の本当に大きなですね金字塔をね立ててくれたというふうにね思ってますが、ところでね、大地さん、お名前大地さんですよね。大地なのにどうして水の中で活躍しようと思ったんですか？ちょっと変なんですか？つまり水泳をねどういうきっかけで頑張ろうと思ったかということですよ。
いや多分水泳選手は結構走っても速いんですよ、僕はもう運動会でも一番ですし、マラソン大会も一番、まあ陸上で活躍するっていう手もあったかもしれないですけど、何しろやっぱり水泳の方が何ですかね、成績も良くてですね、まあ、自分に合ってるかなっていう、いやもともとそんな強かったわけじゃないんですけど、うん、最初体が弱くて水泳を始めたんですよ、うんうん、あれっていう間に、うん、まあ、体が強くなっただけでなく、こう選手としてですね活躍できるようになって、まあ、本当に体が弱かったおかげで水泳と出会って、まあ、オリンピックにも行けたのかなっていう、まあ、本当に今ではその体の弱かったこととか、もちろんまあ指導者やその自分の家の近くにスイミングクラブあったっていうこと全てにまあ感謝をしているところです。
舞さんどうですか？
はい、大さんおいくつから？
私は7歳
7歳からだったんですね、まあ、私は4歳から水泳を始めたんですけど、まあ、全く当時のことはね4歳でしたから全く覚えてないんですけど、まあ、水泳を始めたきっかけというのが、私のお母さんも水泳選手だったんですよ。でまあ残念ながらというか、まあ、日本代表にはなったことはないんですけど、うん、まあ、一応新潟県の代表としてインターハイとか 国体にも出たことのあるレベルの選手だったんですけど、まあ、その母親が、まあ、自分の子供にもね、あの水泳をさせたい、でも水泳選手にさせるとかオリンピック選手にさせたいっていう気持ちは全くなくて、まあ、そういった意味で母親がプールとか海に連れてった時に一緒にあの楽しく泳げればなっていう思いで、まあ、4歳の時に近くにありました JSS 長岡スイミングスクールに、はい、
で地元がね、はい、割合そのスポその水泳が盛んな地域で、
いや長岡はそうで、まあ、新潟県もそうなんですよ、そうなんですよ、結構熱心な指導者がやっぱり多いですね、うん、熱心な指導者が、まあ、本当にそういった意味では、うん、あの第3の今のお話じゃないですけど、まあ、近くにそういったプールがあることにも感謝ですし、まあ、親にも感謝ですし、うん、そういった恵まれた、ね、環境で、うん、あのやってこれたことが今の自分があるんじゃないかなと。
水泳だけではなくて それこそスポーツ全般がですね、これからどういうこの市民国民に対してですね意味を持ってくるかとかですね効果を持つかということについてはどういうお考えですか。
いや、まあ、スポーツ関係者であれば、うん、そのスポーツの持つ力とか、うん、スポーツの持つ価値っていうのは十分感じてるはずなんですね、うん、ですけどこれからもう少しあの一般の方とか、うん、特にまあスポーツに無関心な人とか、うん、こういった方々にも、うん、この力とか価値をどう伝えていくかって時にこれをですね分かってるだけじゃダメなんですね、しっかりとこう可視化して言葉で伝えて説明していくっていう必要があると思うんですよ。で我々あのスポーツやってきた人からすると競技力っていうのはね一番のメインになるんですが、実はそのスポーツっていうのはあの地域活性化にもなるし、スポーツ外交という言葉もあるし、あるいは今スポーツビジネスという問題もあるし、それから何よりあのスポーツをすることで人々が健康になったり幸せになったり自己肯定感高まったり、いろんな効果効能があるんですよ。これをですね幅広く我々はあのお伝えをしていくと、そういう今スポーツの第2期基本計画の中で、いろんな柱を出しながらその全てをですね、通じてこうスポーツの力価値を上げていこうと思ってます。
スポーツ指導者として
そうですね、やっぱちょっと第三の、ね、立場とは違うのかもしれないですけど、本当に今の話のように私がまあ選手の時っていうのは、もう記録を出すこと結果を残すことが全てでしたから、本当にそういった意味では努力をすることの大切さというものも分かりましたし、まあ、スポーツ性をやっていたおかげで常に私はいろんな経験ができて目標を持てて、そういったことで努力の大切さというのを、まあ、自分自身理解できてやってきたわけで、まあ、それで選手を引退して今はマスターズ水泳の指導者として、まあ、高齢者の方とかもあの指導させてもらってるんですけど、やはり60代70代、まあ、中には80代の方もいて、そういう方々っていうのはスポーツをすることによって健康な体を作ったり明るく元気な生活を送りたいということで、まあ、現役の時は本当に夢を持つことの大切さ、そういったことがスポーツの、まあ、魅力でもあるなと思いましたし、今は今でスポーツを行うことによって、まあ、健康で明るい生活を送れる、そういうことが効果でもあり魅力でもあるんじゃないかなって。
2020 の、 その東京オリンピックパラリンピック3年切りました。こういう中で、まあ、長岡で言えばですね、オーストラリア の、 そのナショナルチーム、水泳のナショナルチームのホストタウンになったということでですね、にわかにオリンピックというものが市民身近に感じて、例えば水泳 の、 です、ね、の関係者がですね、子どもたちも含めてですね、オーストラリアの選手と交流することによって非常にスポーツ の、 その素晴らしさというものをですね、本当に皆さんが盛り上がりつつあるといいますかね、そういう状況なんですね、うん、このオリンピックとこの今おっしゃったそのスポーツ の、 その良さというものの認識というものをですね、どういうふうに見てますか。
オリンピックっていうのはその金メダルとかを争う大会でもあるんですが、やはりそのモットーがやはり平和の祭典であったりとか、まあ、友情ですとか、まあ、いろんなその他 の、 その文化の祭典とも言われたりもしてまして、これまたオリンピックってのものすごい意味がたくさんあるんですよね。まあ、今回はそのオーストラリアのチームがいらっしゃるということ で、 で特にあの外国の方でスポーツ関係に従事されている方っていうのはスポーツの楽しさとか面白さっていうのをよく理解されているんですよね。ですからおそらくオーストラリアの方が、まあ、長岡にいらっしゃって スポーツが本当楽しいもんだっていうのはですね、おそらく多くの市民の方が実感をされるんじゃないかと思っています。まあ、スポーツは、まあ、芸術や音楽もそうですけど、まあ、国境がないんですよね。でこれが非常にまた重要でして、まあ、スポーツを通じて本当に世界の人たちと仲良くなれるわけでして、単になるこの合宿というだけでなく、ものすごい意味のあるこういう事業になってくるんじゃないかなと思ってますので、期待をしているところであります。
舞さんはあの長岡の子どもたち水泳のね、まあ、愛好家たちがオーストラリアの選手と交流しているところをご覧になりましたか？
あのまだ交流はないんですけど、お話は聞いてますし、
この間ですね、はい、来た時ものすごくですね、地元の子どもたちとですね交流があってですね、
ちょうどこの時は大会だったんですよね、スプリント大会で、本当にいい経験だと思いますし、正直私たちの時代っていうのは、オーストラリアっていうと世界の強豪国ですけど、やっぱりそういった世界のトップの選手を生で見るってことは、自分たちが世界選手権の代表、オリンピックの代表になってその場に行かなきゃ見れないものだったんですね。もしくはもうあの水泳の本があるんですけど、そこでまあいろいろ世界の情報を得てっていうことしかできなかったんですけど、そういった意味では本当にね、あの、まあ、新潟県の子どもたち、長岡市の子どもたちはとてもいいチャンスだと思うんですよね、自分たちを変えれる、は
い、あのそういう意味でね、スポーツ基本計画の中で、その理念の中でスポーツによって人生が変わるとまず最初に歌ってありますよね。どういうふうに人生が変わりますかね？
いやー、まあ、これアスリートであればね、国際大会に出て、その後また人生ね変わっていくわけですよ。
皆さん変わったわけですよね。
で、まあ、もっと、まあ、私の若い時の話、先ほどの話じゃないんですけど、体の弱い人が強くなる、大きくこう人生の可能性をですね広げてくれるわけですよね。で、まあ、一つの例とってもこれだけありまして、選手の数だけこうやっぱ人生が何度も変わっていい方向に行っているわけですね。でこういう劇的な体験経験をですね、それぞれスポーツを皆さん継続的にすることで味わいますよ、前向きな人生になっていきますよっていうのを我々お伝えしていきたいと思いますね。
本日はスポーツが変える未来を作ると題して、磯田達信長岡市長とスポーツ庁長官の鈴木大地さん、長岡市スポーツ親善大使で長岡市民スポーツ応援団団長の中村舞さんのスペシャルトークの様子をお伝えしました。続きは来週金曜日の旬ラジ長岡でお送りします。来週もお楽しみに。